さて、今回はですね、パリで開かれるジャポニカ展2026、この舞台裏にちょっと迫ってみたいと思います。
お、ジャポニカ展。
ええ。日本のアーティストの作品が、どうやって遠いパリまで届けられて、現地でどんなサポートがあるのか、そのあたりを深掘りしていきます。
海外での展覧会ってやっぱりまず気になるのは、どうやって運ぶのってとこですよね。
そうですよね。
特に美術品ってなると、壊れやすいものも多いでしょうし、パリまで無事にっていうのはなんか想像以上に大変そうです。
まさにそこが今日のポイントの一つなんです。ジャポニカ展の場合、作品はですね、専門の業者さんによる航空便、これ一択で輸送されるんですよ。
あ、やっぱり空輸なんですね。船便とかではなくて。
ええ、船便と比べると費用は正直格段に上がります。
ですよね。
でもこれはもう作品の安全性を最優先してるからなんです。特に船便って長期間じゃないですか。
はい、かかりますよね。
そうなるとどうしても避けられない湿気とか、あとカビのリスク、これを完全に排除したいと。
ああ、なるほど。作品を守るっていうのが絶対と。
そうなんです。その強い意志の表れってことですね。
なるほどな。コストよりも作品のコンディション維持、それが一番ってことですね。いや、納得です。
そうなんです。
ちなみに、例えばすごく大きな立体作品とか、そういうのもやっぱり飛行機で。
基本的にはそうですね。もちろん作品の大きさとか形、素材に応じてその最適な梱包とか保険とか、すごく細心の注意が払われますけど、輸送手段としては安全を考えた航空便が原則ということになってます。それでですね、この輸送面だけじゃなくて、出展するアーティストさんへのサポート体制も、これがまたすごく手厚いんですよ。
お、と言いますと、どんな感じなんですか？
日本国内では、この展覧会の主催で運営もしている株式会社レイジン社さん、ここに作品を預けるだけで、後の手続きはもう基本的には完了なんです。
預けるだけ、それだけでいいんですか？
そうなんです。そこからパリへの搬送、現地のギャラリーでの展示設営、展覧会が終わった後の搬出、さらにはキャプションとか説明文の翻訳、
はいはい、
これも全部一括してサポートが提供されるんです。
それはすごい。じゃあアーティストの方はもう作品作りに集中して、あとはお任せみたいな。
まさにそんな感じです。
いや、言葉の壁とか、なんかややこしそうな国際輸送の手続きとか考えると、これは本当に心強いでしょうね。
そう思います。特に初めて海外に出すみたいな方にとっては、もうすごく大きな安心材料になりそう。それに現地パリでもギャラリーのオーナーさんとか経験豊富な通訳スタッフさんが待機しているので、必ずしもアーティスト本人がフランスに行く必要はないんですよ。
あ、そうなんですか。行かなくても大丈夫なんだ。
もちろん現地に行きたいっていう方も歓迎なんですけど、行かなくても安心して参加できる体制が整っているっていうのは、大きな特徴かなと思います。
なるほど。いやー、しかしこれだけ手厚いサポートとなると、次にやっぱり気になるのは費用ですよね。
ですよね。
輸送費だけでもなんか相当かかりそうなイメージですけど、
実はですね、その点にもうまい工夫があるんです。出店料、これにですね、今お話しした往復の国際輸送費とか、展示の作業費、翻訳費、現地でのサポート費用なんかが原則としてもう全部含まれてるんです。
全部込みなんですか？どうしてそんなことが可能なんですか？
それがですね、レイジン社さんが多くの出展者さんの作品とか手続きをもう一括で管理手配するからこそのスケールメリットってやつですね。
ああ、なるほど、スケールメリット。
はい、個別に手配するよりも、たくさんの作品をまとめて動かすことで、輸送会社とかとの交渉力も増しますし、
はいはい、
全体のコストを効率よく抑えられると、その結果個々のアーティストさんの負担を減らしつつ、質の高いサービスを提供できるっていうわけなんです。
なるほど。いや、個人でやろうとしたら時間も費用もとんでもなくかかりますもんね。
かかりますね。
これはなんか実力のある日本のアーティストがより気軽にこう世界の舞台に挑戦するために、すごく良い仕組みと言えそうですね。
本当にそう思います。そして展覧会が終わった後にも、まだ大切なフォローアップがあるんですよ。
お、終わりじゃないんですね。
ええ、出展者一人一人に対して詳しい報告レポートが送られるんです。
報告レポートですか？具体的にはどんな内容なんでしょう？
レポートにはですね、まずご自身の作品がパリの会場で、まあ、どんな風に展示されたのかが分かる写真、これが含まれてます。
ああ、それは嬉しいですね。
それに加えて、展覧会の総合監修を務めるアラン・バザールさん、フランス美術界でも、まあ、すごく著名な方なんですけど、
はい、
そのバザールさんによる各作品へのコメント、これが日本語とフランス語の2言語で記載されてるんです。
それはすごいですね。自分の作品がその異国の地でどう受け止められたのか、しかもその道の権威みたいな方から具体的な言葉でフィードバックがもらえるなんて。
ええ。
いや、これは計り知れない価値がありますね。単なる記念品じゃなくて、アーティストにとってなんか次の創作への大きな刺激とか指針になりそうです。
まさにおっしゃる通りだと思います。作品を安全に届けて、一番いい形で展示して、そしてその現地の評価をちゃんと作家さん本人にフィードバックする。この一連の流れをスムーズに実現するために、本当に見えないところでたくさんの人の専門的な知識と、あとアートへの情熱が注がれているんだなと。
いや、本当にそうですね。普段私たちが美術館とかでこう何気なく見ている作品の裏側には、こんなにもたくさんの人の手によるアートの旅の物語が隠されてるんですね。
ええ、アートが国境を越えるときって、作品っていうものだけじゃなくて、なんていうか、文化とか人の思い、評価といった目に見えないいろいろな価値も、もしかしたら一緒に運ばれているのかもしれないですね。
ああ、なるほど。見えない価値ですか。
あなたはこの文化交流を支える仕組みについて、作品以外にどんな見えない価値が運ばれていると考えますか。ちょっと想像を巡らせてみるのも面白いかもしれませんね。株式会社レイジン社がお送りしました。